今日はカナダ、モントリオールと電話をつなぎます。アメリカ大陸の北東部、ニューヨークやボストンから飛行機で1時間くらいのところにあるカナダ第2の都市、モントリオール。そんなモントリオールに住んで15年というフラワーレポーター、関陽子さんを呼んでみましょう。もしもし。
Bonjour, ici Yoko Seki de Montréal, Canada. I'm preparing for Halloween these days.
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今何語で何とおっしゃったんでしょうか。
なんかちょっとうまくいきませんでした。
いやいや、とんでもないです。
ただ関陽子です。モントリオールの関陽子です、はい、というのフランス語で、続いて、ハロウィーンの準備を忙しくしていますというのを英語で言いました、
うん、やはりそちらハロウィーンは盛り上がってますか。
盛り上がるというか今もうあと10日ほどしかありませんので、
う
ん、
そうですよね。
いろいろと、はい、まあ、みんな準備に忙しくという感じではあります。
そうですよね、
はい、
今はどちらにいらっしゃるんでしょうか。
今ですか。モントリオールです、
はい、モントリオールに。そちらは何時ですか、
はい、夜中の3時を過ぎたところです。
すいません、夜分にすいません。ありがとうございます。じゃあ今の周りの様子というともう真っ暗ですよね。
もう本当に真夜中ですね。
そうですよね。
音もほとんどしないという感じです、
は
い、
うん。関さんにはね、以前もこのコーナーに登場していただきまして2回目ということで今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はどんな話題を伝えてくれるんでしょうか。
はい、日本でももうおなじみだと思うんですが、はい、サーカスのシルクドソレイユ、この、はい、この CEO というか、まあ、トップ設立者であり、まあ、現在ももう全てを仕切っている、はい、ギーダ・リベルテさんという方が、いらっしゃるんですけれども、彼が9月の30日から、はい、カナダ初の民間宇宙飛行士として宇宙、国際宇宙ステーションに10日間滞在をしたんですね。
はい、
宇宙に出かける最初のピエロだということで、トレーニング中の記者会見とか、まあ、そういった機会があるたびにもう赤いこうピエロの花がありますけれども、あれをこうつけて写真に撮られたりしていたんですけれども、
はい、
12日に、まあ、地球に戻ってきたんですが、その時も本当に地球にこう地球にというかこう地上に降り立って最初にこう映った時もまたその赤い花をつけていたという、
はい、面白
いです。そこまでやるかという感じなんですけれども、彼にとっては本当に宇宙旅行というのは長年の夢だったそうなんですけれども、
はい、
まあ、シルクドソレイユが世界的に成功したということで、今回は30、まあ、円にして大体35億円ほどの、まあ、費用を、実際に自分で払って、
はい、
宇宙旅行を、まあ、夢を叶えたということなんですけれども、ただその機会をチャリティー活動にも生かそうということで、はい、まあ、シルクドソレイユというのは結構いろんなチャリティー活動をやっているんですが、今回もそういった活動に生かそうということで、10月の9日にポエティックソーシャルミッションという名前で、まあ、直訳すると詩的な社会活動という感じなんですけれども、
はい、
宇宙ステーションと、世界14都市をつないで、イベントを行ったんですね、
はい、
これは 2時間ほどを、まあ、テレビとそれからオンラインでインターネットで、まあ、中継という形で行えたんですけれども、
はいはい、
モントリオール、ヨハネスブルグ、リオデジャネイロ、パリ、メキシコシティ、ニューヨーク、シドニー、ロンドン、マラケシュ、ムンバイ、日本は大阪、サンタモニカ、タンパはU2 が参加していまして、そのライブ会場と宇宙ステーションをつなぐという形だったんですけれども、はい、そしてロシアのモスクワと、
はい、
自分はアーティストであって科学者ではないということで、アーティストであるからこそ可能なミッションに取り組んだというふうに語っていました。参加した人たちの中には、まあ、かなりいろんな人が出ているんですけれども、
はい、
例えば元アメリカの副大統領のアルゴア氏ですとか、彼は、まあ、環境問題をいろいろ取り組んでいますので、まあ、そういったことを最初にオープニングのところで話をして、
はい、
あとは、まあ、いろんな、ミュージシャンですとかダンスとかもちろんサーカスとか、まあ、そういった、パフォーマーが登場したんですけれども、
はい、
まあ、特にそのタンパでの、U2 のボノと、宇宙ステーションとのやり取りというのが、まあ、一番メインというかそういった感じだったんですが、
はい、
その時もやはりピエロの赤い花をつけたラリベルテ氏が、はい、宇宙ステーションの中にいまして、まあ、無重力ですからこう浮かんでいる状態で、
はい、
ライブ会場のスクリーンに映し出されて、宇宙ステーションからは地球はどんな風に見えますかというような質問に、とても素晴らしいと同時にとても 脆く壊れやすいものに見えるというふうに話していまして、あとは地球という星に住んでいることのその恩恵というのを改めて感じるというような話だったんですけれども、まあ、このチャリティというのは水の、貴重な水ということに 水という資源に対する意識を高めようというのがまあ目的になっていて、世界のその世界中の子ども、まあ、特に子どもたちがその安全な水、きれいな水をに近こうを手に入れられるようにという、まあ、それが最終的な目的ということになっています。
日本からも、ね、参加されたというか、
はい、
登場された方がいらっしゃいますよね。
はい
はい、
日本からは一つこう流れ中心にこう物語があるんですけれども、その物語がこう順番に語り継がれていくんですが、その部分で黒柳徹子さんが、登場されまして、パフォーマンスの方では石井達也さんが、登場して大阪からライブを行いました。
35億円でしたっけ、費用。
35円にして大体それぐらいですね。35ミリオンドルというふうに言われています。
そのお金を払ってのその壮大すぎる、はい、イベントでいまいちこうなんていうんだろう、実感が湧かないというか、すごすぎますよね。規模的にももちろんそうですし、
はい、この人はすごくそのなんていうんですか、こう夢を叶えるとか、はい、挑戦とか、そういったことに関してなかなかこれを超える人はいないんじゃないかなというふうに私は個人的に思っているんですけれども、シルクドソレイユというのは今年25周年なんですね。
はい、はい、
で25年前というのは本当にケベックの小さな町で大道芸人だった人なんですよ。
はい、
こういわゆるストリートパフォーマーとしてこう自分自身こう火を吹いたりとか、そういったことをやっていた人が25年後にもうその世界的なこうカンパニーを率いて、それを成功させてこれだけのお金を払って宇宙に出かけるという、まあそれ自体が非常に夢のあることだと思いますし、次にどんな作品を作るのかという興味がやっぱりかなりありますよね。みんなそれに注目していると思います。
そうですよね、
はい、
関さんもちろんシルクドソレイユは
大好きです、
ね、好きです。お好きですよね。
はい、
私もね実はまだまだ見たことがないんですけど、今本当にすごく見たいなって思っていて、
はい、
今すごく興味のあるものナンバーワンに近いぐらい見てみたいなって思ってるんですけど、
はい、
どういうところが関さんは一番お好きですか？
私はやっぱり動物を使わないサーカスということで有名になったんですけれども、常に本当にその環境問題みたいなところがメッセージに込められているんですよね、どの作品も、
は
い、
うん、
それとそのイマジネーションとこう人間の肉体の両方の限界に挑戦するというようなところがあって、
はい、
でプラスそのイメージをこう実現するためのテクノロジーっていうのがやっぱりすごいなと思うことが多くて、本当にこの21世紀ならではの、はい、エンターテインメントだなという感じがします。
そうですよね、もうすごい見てみたくなってきました。
はい、日本もでも今はい、いつでも見られる劇場がありますから、
うん、はい、そうですね、
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークはカナダモントリオールで暮らすフラワーレポーター関陽子さんでした。